時刻は3時30分です。学び続けたいあなたのために大人の力、今週も始まりました。ご案内は一般社団法人スタディライフ熊本のロコ先生こと古川博子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は関東では大雪、その中ロコ先生東京にいらっしゃったそうですね。
はい、ちょうどあの大雪の日に、はい、東京におりました。すごかったですよ。
どんな様子だったんですか？
はい、あのね、私あの、夕方ちょっと用事が終わって帰る時にやっぱり品川の駅で、乗るのは乗れたんですよ。そしたらね、降りたらすごいことになってました。もう降りれない、降りられない、
人が多すぎて。
そうそうそう、あの人のすし詰め状態というのを初めて見ました。
よく山手線など、ラッシュの時には電車に乗ることができない、電車の中がすし詰め状態だとは聞いたことがありますが、はい、ホームに降りれない。
そうなんです、びっくりしました。でと思ってたら外も溢れている、人が溢れている、そして救急車が来てる大変でしたね、
はい、確かに駅では入場制限されたところもありましたし、やはりこう自然の大きな力っていうのをこういった時に感じますね、
そうですね。やっぱり4年か5年ぐらい前にあったのかしら、でなかなかやっぱり慣れてないっていうのは、大変なことですね、
これ九州で言ったらもっと大変なことになりますよね。
はい、もう私なんかあの10メートル歩けないと思います
本当にこう踏みしめられた道路、
はい、
もう雪が氷のようになってつるつる滑る状態、坂道を上がれない状態、そして車はもうお尻を振ってしまって前に進めない状態、もう本当にさまざまな自然の脅威を感じることができました。そして先ほどやっぱり慣れてない、数年に一度やはり怖いですよね、なかなか前に進めませんよねとありましたが、これひょっとしたら事業承継もそうじゃないですか？
はい、そうですね。あの、事業承継は会社の中でそんなに多くあることではなくて、本当に、社長様の、一生に一度の大仕事というようなものですから、で今回も実はあの東京の方に行ったのはその事業承継の、勉強をしに、それと、素敵な先生方がおられますので、その先生方に会いに行ってまいりました。
そのようにして今まで蓄積してきました株式会社アクションラボの事業承継に関するノウハウを、実はこの放送収録は水曜日、昨日なんですね。で現在放送しているこの時間中にはアクションラボとしてその事業承継のセミナーをしている真っ最中、このセミナーに相当皆さん力入れられているそうで。
はい、そうですね。あの今回あの10年に一度という、税制改正大綱、の、中身が濃ゆいですね、ものも出てきましたので、そういったものをいち早く、きちんとした情報を皆様にお伝えしようと、みんなで力を合わせて準備に励んでおりました。
みんなでということはロコ先生一人で伝えるわけではない？
はい、そうなんです。アクションラボには事業承継士が今4人、松岡さん、草壁さん、高橋さんと私という感じですね、はい、
その皆さん方すべてが参加されるんですか？
はい、そうです。今日はあのみんなあの話をするということで、しっかり準備をしておりました。
さあではこの収録が前日、昨日水曜ですので、その今日現在行っているセミナーにかける皆さん方の思い、そしてどんなことを伝えていらっしゃるのか、それぞれの先生方にお話をお伺いしていきます。学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。 事業承継セミナーが行われます一般社団法人スタディーライフ熊本が管理する辰田の森体育館2階の研修ルームにやってきました。いやー、明日に備えて先生方パソコンに向かってもう真剣そのものですね。
すごいですね。こんな様子あんまり見たことないかな。
しかもそれぞれ先生方そのパソコンの横には分厚い、なんか何ですかこれ。
そうですね、やっぱりこう法律いろんな制度をやっぱり読み込まないと今回皆様方にしっかりした情報をお伝えできないということですので、まあ、文献の数は数知れずって感じですね。
それぞれ皆さん方それぞれになんか専門分野があるんですか。
そうです、はい、もちろん税理士が2人とファイナンシャルプランナー、そして事業承継士、まあみんな事業承継士ということになりますので、それのスペシャリスト専門家ということになります。
ではまずどの方からお話をお伺いしましょう。
はい、税理士の草壁先生です。こんにちは。
あ、こんにちは。はい、
草壁さんは専門、はい、どういったことを今回伝えられるんですか。
そうですね、私が担当させてもらうのはですね、まあ、融資と、あとは融資といいますか、金融支援策ですね、はい。でまあ、金融支援策というと融資とか、あと事業承継の補助金とかっていう制度もありますので、はい、そういった面をちょっと重点的にお話をさせてもらおうかなというふうに思ってます。
ということで、いかにそのお金を獲得するのか。
そうですね、やっぱり事業承継に伴ってですね、やはり必要な株の買取資金であったり、あとは引き継ぎする際のですね、いろいろ相続関係とかでいろいろ対策を打つべき資金が必要だったりとかですね、また先代さんから後継者さんに交代することによって、まあ、対外的な信用が落ちたりとかする分っていうのがですね、実際のところ起きたりすると思います。そういった時に、まあ、融資とかですね、そういうのをより一層受けやすく、そういうの事業が停滞しないようにということでですね、はい、そういう制度というのが設けられております。まあ、金融支援の内容自体はですね、まあ、新たにな内容っていうわけではなくて、まあ、従来からあるような内容にはなってくるんですけれども、今日は他、納税猶予とかですね、民法の特例、そちらの分っていうのはやっぱそういった部分が今度含まれてきますので、はい、かなり面白い内容というか、聞いておくとすごくためになる情報を。
今も多分明日スクリーンに映される資料ですかね、が投影されてるんですけれども、これだけを見てもかなりの分量がありそうで、自分自身でこれをさまざまな情報を入手して、自分でそれをうまい具合に事業承継のことを運用するというんでしょうか、活用していくというのはなかなかこれ難しそうな感じしますね。
はい、そうですね、だから今回は大枠を、掴んでいただくっていうようなことで、まあ、できるだけ分かりやすくということなんですけれども、まあ、なぜ事業承継が必要なのか、もう国のですね、大きな課題なんです。これ何回も申し上げているかもしれないんですけれども、後継者がいないという、中小企業の方が非常に多いということで、そのまま放っておくと、国としては、まあ、雇用が確保できなくなるんですよね。企業がなくなるという雇用が確保できない、いろんな税収も少なくなるってことです。そうなると国もほっとけないわけですね、
なるほど、会社の数の全体の数が減ればその分国に納められる税金も減る、その少子高齢化によってその働き手は少なくなるかもしれないけれども、あまりにも少なくなってしまうと働き場がなくなってしまう、これは国としてどうなんだろうということなんですね。
そうです、本当に大きな課題で、これを、解決していくためにちょっとした改正ぐらいではもう間に合わないぞということで、10年間の時限立法、まあ、10年間これでもう期間を上げるから、とにかくここで何か手打ってちょうだいよっていうことなんです。それぐらいやっぱり国も切羽詰まっている内容になっていて、普通ですね、100% というか、まあ、免除になるというかね、相続税払わないでいいですよというようなことになるっていうのはあんまりないんです、ね、8割減っていうのはね、よくというか、まあ、最高8割減ぐらいですよ ね、
ね、今まではそうですね、
んですけど、これが 100% っていうふうになっていたりとかねしていますので、もうそれだけこうそういうちょっとした税収はいらないわけですよ。相続税はいらないから、企業を守ることをしっかり考えてちょうだいと、それが 国の大きな、長い目で宝になりますし、それが雇用確保ね、私たちの働く場の確保にもなります。いろんな働き方が今から、ね、生まれてきますから、そういった形になっていますね。そのための、私たちのセミナーということなので、明日は、あと今金融支援がありましたので、そうですね、民法の特例というのがあって、まあ、これ事業承継っていうのはどうしても家族のことですね、そこが関わってくるので、そこをうまく、手立てをしている、制度ができたので、そこを高橋税理士がやってくださいますので、少し高橋先生にも聞いてみたいなと思っていますけど。
今度は民法ですか。なんか法律の中でね、やっぱいろいろ絡んでくるんですね。高橋さんにじゃあ民法についてお伺いします。高橋さん税理士なんですよね。
税理士ですね、はい、
やはり事業承継士
そうですね、事業承継士ですね。
で、はい、民法にも詳しい。
民法に詳しいと言いますか、まあ、今回、特例措置として設けられたその、継承継円滑化法、まあ、これを、学習するにあたり、いろいろとその民法に関する知識もまた洗い直しているところです。
例えばどんなことがこれからその自由承継する方々にとって有利になってくるんですか。
ですね、非上場株式である自社株、これを、後継者に、相続させるときにですね、やはり問題になってくるのが、まあ、遺留分の減債請求をされた場合っていうのが大きな問題になってくるんですね。
分からない、今うーんとか言いながらうーんっていう顔をなんか私しかめつらしながらうーんって聞いてましたけど、まあ、そういったこともセミナーに来ればきちっと、ね、説明してもらえるので、ですからそこが気になった方は来てくださいということで、はい、でちなみに今のですね、その事業承継される後継者っていうのはその基本肉親っていうんですかね、その家族関係にある方なんですか。
いえ、とは限りません。まあ、場合に、例えば、娘婿であったりとか、はいはい、娘婿って法定相続人じゃないですよね、血縁にない人なんで、娘婿であったりとか、あとはその、子さんの従業員、もう長年一緒に事業をやってきた従業員さんに、自分の会社を継ぎたいとかいうふうな、先代もいると思います、そういった方々のために、まあ、有意な、この制度ですね。
肉親の方でなくてもそのこの制度使えるわけですね。
そうです、はい、それは実は、最近の、改正によってそれが変わりました、はい、で今回はそれも織り込んだところでの、セミナーというふうなことで開催させていただいています。
それを知ることによってその何も知らずにしていたらこれだけの金額かかるんだけれども、それを知ることによって随分その金額は圧縮されるもんなんですか。
そうですね、まあ、簡単に言いますと、まあ、贈与税だったり相続税だったり、私が、説明したさっきの民法の遺留分っていうのは、まあ、その税金とはまた別のところになりますけれども、要はその遺留分を侵害された、法定相続人ですね、結局、娘婿が全部株式を持っていっちゃったがために自分たちの取り分何もなくなっちゃったじゃないとかっていう法定相続人はやっぱり不満があるので、
確かにそうでしょうね、
やっぱそこで、遺留分の減債請求とかっていう不満問題が出てくるわけですね。
はあ、これはすごいこう家族間の人間関係というか、これはこう本当に血で血を争うというかですよ、
はい、
しっかりしていかなきゃいけない部分ですもんね。
そうですね。でまあ、それをやっぱりそういう問題を残したまま、やっぱ先代もですね死んじゃうと心ね亡くなってしまうとやっぱね、
もう心残りすぎますよ。
だからそういう不安をやっぱり解消してもらうためにも、やはり知らないよりは知っておいた方がいいという部分じゃないかなというふうに思うんですね。
あ、そうですね。あとお前らの自分が死んだ後は家族仲良くな、兄弟仲良くななんて言われてても、そこにはやっぱりね、こうお嫁さんだ旦那さんだっているわけですから、それぞれの家族もできてやっぱり変わってきますからね。さあ、そういったところのどう対応したらいいのかというヒントもありそうと、これもまた重要なところですね。
はい、そうです。ここがやっぱりね、事業承継でいう民法の特例があってこそと言いましょうか、そこを解決できなければ、いろんなことが解決できないなという部分ですので、もう高橋先生に聞いていただくと何でも分かるよう状態に今なってますので、皆さんどうぞじゃんじゃん質問してください。ということで、それと、先ほどから出てます非上場株式、自社株と言っていますけど、会社には株式があるんですね。それを、まあ、いい会社ほどその株式がやっぱり高くなってるんですよ、それをこう移すときに、まあ、若干のテクニックがいろいろ今まで必要だったんです。で、ソウルのテクニックが上手だったのが松岡さん。まあ、彼はファイナンシャルプランナーでもあり、まあ、事業承継ということでいろいろ勉強してますので、その自社株のことですね、そこをちょっと聞いてみましょうかね、彼に。
自社株、自社株って言うと一般でこう販売されたりとかっていうのであれば、そこでこう価値が上がったり下がったりのイメージあるんですけど、自分のところで持ってるだけだったらそんな上がったりも下がったりもないんじゃないのかなっていう。
そもそも自社株っていう概念があまり、分からない方が多いんですけど、会社を、まあ、運営していく上で利益が上がっていくと、それが会社の、まあ、業績が積み重なっていくんですね。で、悪かったら業績が積み足されないので、良かった時の分がずっと足されていくんですけど、それが会社自体の価値になるんですね。会社の価値がだんだん上がっていくねと、業績上がっていったらすごいいいことなんですけど、それが上がりすぎちゃって困っちゃってる会社さんも結構いたりして、
その業績が上がっていくと、いわゆる最初その一株いくらって決めてたものの、はい、いくらっていうのも上がっていくわけですか。
上がっていくんですよ。上がっていく、例えば土地なんかでもね、黙っとっても上がったり下がったりするじゃないですか、はい、それと、まあ、似たような感覚で捉えると、1000円で買った土地が10年後には1万円になったみたいな、でその時に、1000円って思ってたものが1万円で、評価されるわけだから、その時に人にじゃあ渡す時に、それだけ上がった分のものであったりとかっていうのはなかなか気づかないんですよ。
確かにそうでしょ、気づかないうちにそれ、いや頑張って会社も反映してきたぞと、業績上げてきたぞっていうところで、そうそう、あ、これでこっちの方もとは思いませんもんね。
そうなんですよ。ただ困っちゃうのは、知らない間に上がってるものを突然、例えば子供とかに、分けなきゃいけなかったりとか、突然事故で死んじゃって会社を子供に分けなきゃいけないとかね、人に渡さなきゃいけないってなった時の税金が、思わぬ税金がかかってくることがあるんですよ。
価値が上がってる分だけその分税金もたくさんかかってくると、
そうそうそう、1000円だろうって思ってたのが1万円なんですよね。で、その1000円のものを子供がもらうと思ってたら1万円の分もらっちゃったみたいな、だからその9000円分すごい上がってんじゃん。
なるほど。
その分税金多めに払わないかんくなるわけですよ、もらった方は、ね、でも会社の価値っていうのは、まあ、株式で行くと現金じゃないんですよ。
現金じゃない、
価値の評価するのをその株って、自社株っていうやつで評価を計算をしちゃうので。
なるほど、株イコール現金じゃないですよね。
現金じゃないんです。
その価値があるよっていうことだけなので、
は
い、
そうなんです。
1000円札は1000円札で1000円の価値ですけど、はい、そうじゃなくて株その時の状況に応じてなので、それがじゃあそのまま株がじゃあ1000円の金券買ってたらそうじゃないわけですよね。
そうじゃないんですよ、ただ、例えば人が死んじゃって相続って言うんですけど、相続が起きた時にはそれは現金をあなたもらったねと同じような感覚で、現金でその相続税っていう税金を払わなきゃいけなくなっちゃうんですね。
それは困る。なんか、仮想空間で何かあったものがいきなり
そうなんです、
現実世界でお金がやってくるみたいなことで、何これって。
そうなんですよ。だからそこで困っちゃうので、じゃあその株いらないやって思うじゃないですか、ね、でも誰もいらんわってわけにはいかないし、会社は続けなきゃいけないし、
そしたら、私たちが言ってる事業承継ができなくなる、会社を続けていくことができない、税金払えないから会社続けていくことができないから辞めちゃおう、うん、たら雇用確保もできない、税収も入ってこない、 さあ国はどうなるかなってことなんですね。あ、
最初 の、 ご質問に戻るわけですね。でも今松岡さんおっしゃったように、ちょっとこんなにお金払わなきゃいけないんだったら、うん、もう誰か欲しい人いたらどうぞどうぞぐらいの勢いじゃないですか。
そうそう、だから会社売っちゃう人も相当多くなってきてるんですね今。
会社を売る、
はい、ただ売れるものだったらいいじゃないですか、うん、売れないものやったら誰も買い手がないので、もう解散するしかないですよね。辞めるしかないね。
解散するにもお金は
かかっちゃいますよね、
うん、何するにしても、
はい、うん、ただそのいいことがないんだけども、それを想定しつつ事前にいかに準備するか、情報をちゃんと入れてるかということで、えらいな違いが差が出てくるので、僕らセミナーをねどんどん売っていきたいなと今思ってます。
そう、今日は明日ですね、明日のセミナーは会社の、まあ、トップの方たち、全部社長様もしくは後継者様、専務様っていうような位置の方が全部10人お見えいただくようになってます。でその中でセミナーというか情報提供会ですよね。本当にこうだから、よりこのその会社の社長様に使っていただけるようなね内容にしていく。でそういったものをね、アクションラボでは何回かやっていきたいなと思ってるんですよ。もう今一方的にこうお話しさせていただくようなセミナーで、まずもう会社の社長そういったこといかないですよね。まあ、私 も、 もうセミナーというより独学で勉強します。もう一人でじゃんじゃん行って、多分会社の社長になられる方っていうのはそうい う、 こう力がおありになる方がいっぱいなので、もう本当に悩みを引き出しながら、そこにお答えしながら、そういったものをやっていきますので、今ラジオのお聞きの、ね、皆さんも、あ、今後アクションラボそんなものやっていくんだと思ったら、またお問い合わせいただくといいなと思ってます。創造承継というね、商標登録というのかしら、それが取れたんです。もうね、1年とは言わないけど、草壁さんどのくらい前だっけ、商標登録 の、 創造承継のもう1年ぐらいになりますかね。前出して
そうですね、1日ぐらいかかりましたね。
でやっと取れました。ほら、丸に R って書いてあるでしょ。
あー、はい、
はい、
いわゆるその勝手にこの言葉はもう使えませんよという、
はいはい、それが創造承継という言葉で取りました。うん、私たちだから基礎基本をしっかり分かっているから創造することができるっていうこと、だからそこをしっかり社長様たちにお伝えして、みんなで作り上げていきましょうというセミナーを展開していきます。
なるほど、一方的に伝えるのではなく、皆さんと共有しながら、でどなたかがこう発言されたことがひょっとしたら他の方にも当てはまるかもしれませんし、ご提案が非常にいいもので皆さんに有意義なものになるかもしれない、そういったことを繰り返すことによって、先ほど松岡さんがおっしゃいましたけど、何も知らずにいきなり、はい、現金で相続税これ払ってください、ポンってきてどうしようではなく、事前に対策を練ることができるわけですね。
そうですね、おっしゃる通りです。やっぱり事前に対策を打つというのが非常にこれ大切になってきます。目の前に起こったことではもうやっぱり打てる対策っていうのが少ない、しかし今回のはね、それでも打てる対策があるかなっていうぐらいに、本当に本気で国もね、もう事業承継しないといけないと思って打ち出しているものですので、ぜひ、はい、楽しみに、
はい、まあ、こういったスタイルのこういったことをしている会社自体は私非常に珍しいと思うんですが、通常そういった形でのその財務的なところも含めた会社のこととなると、その会社の税理士さんや社労士さんたちがそのパートナーとして構築してくれると思うんですが、その皆さん方すべてもこういった事業承継については詳しいと思っていいんですか。
うん、詳しい先生もたくさんいらっしゃいます。今やっぱり国の課題なので、しっかりそれぞれの先生方が勉強しておられます。しかしその事業承継というのは一人の修行で解決できるような問題じゃないんですね。税理士先生だけでいけるというような問題でもないし、やっぱりそこには人の問題が関わってくるので、
あ、さっき民法というのもありましたね。
弁護士だったり、事業承継士、まあ、事業承継士はそれをまとめるコーディネーターのような役割なので、やっぱりそこに第三者が入ることによって円滑に動いていく。そう、経営承継円滑化法って難しい名前なんです。今まではね、もう本当にドタバタしてましたから、経営承継ドタバタ法と言ってましたけれどもね本当に今回円滑になっておりますので、はい、 ぜひこれ聞きたいと思ったらアクションラボにお電話ください、
はい。皆さん方ひょっとしたらこれからぶち当たるかもしれない壁というの今は見えませんけれども、この研修セミナーを受けることによってその壁を発見することができるかもしれません。そのことによって皆さんの会社がこれからも持続可能な企業へと変貌していく、そのスタミナをつけることができる原動力を現在の代表の方々が作り上げることができるかもしれないということです。情報とは何か、必要な情報とは何か、活かせる情報とは何か、ぜひ皆さんの次の世代につながるべく考えていただく、そういったセミナーこれからもご紹介していきますので受講してください。今回は今日この時間きっともう真っ最中ですね、株式会社アクションラボが行っております事業承継セミナーについてお話をお伺いしてきました。先生方ありがとうございました。
ありがとうございました。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。